Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。昨日のブラジルに X はなしというあのトピックに対して、オレンジさんのシグナルコメント。個人的にはやはりどんなに大きくても、一企業は国の判断に従うべきだと思います。そうしなければ、国を維持するための法律や政治のあり方が根本的に崩れてしまいそうです。オレンジさんありがとうございます。同じトピックに対してクーさんは、個人が自由に発信できるという点では、Twitter、X は歴史的にも大きな功績なのは間違いありませんが、自由には責任を伴うはずです。その部分が置き去りにならないようにと思っています。M さんは、SNS 情報などに関し、社会学者が以下のように述べていました。なぜ人は自分の車を選ぶのに、それなりのお金をつぎ込むのに、今最も大事なもの、つまり情報をタダで手に入れようとしているのか。しかも自分自身の情報をタダで先方に与えている。必要で正しいと思われる情報は自腹で買うべきである。なるほどなと思いました。私たちは情報はフェイクを含め容認するが、その中から自らコストをかけて本当の情報、真実を選び出す、その考え方に賛成です。ありがとうございます。それからサルソールさんはいつものように英語でのシグナルコメント。最後に SNS インフルエンサーにも規制強化が迫る時代が来るかもしれないと綴られていました。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。まずはタイトルから。
It's David vs. Goliath on America's roads。
それ何？デイビッド vs. 聞いたことがない。
これは旧約聖書に出てくる有名な物語ですね。ダビデ対ゴリアテ、強いものと弱いものの対決を意味しています。ダビデの方は小柄で若く、武器もあまり持っていない羊飼いの少年。一方でゴリアテは身長が非常に高くて、武装した巨人、巨大な軍隊の戦士でした。まあ、今は圧倒的な不利な立場にある弱者が強者に挑み、勝利を収めるような状況で、このダビデ対ゴリアテという表現が使われることが多いようです。
It's David versus Goliath on America's roads.
そしてアメリカの道路だよね。アメリカの道路でデイビッドさんとゴリアテさんが戦ってるのかな。
そのあたり見ていきましょうね。まずは冒頭の文章をちらっと覗いてみましょう。
When something big hits something small, the bigger thing's greater mass and momentum cause a stronger impact, leading to severe damage to the smaller thing.
なんとなく見えてきますね。大きな物体が When something big hits something small, 大きな物体が小さな物体にヒットしてぶつかると、大きな物体のより大きい質量と運動量 Greater mass and momentum, これが Cause a stronger impact, 強いインパクト、衝撃を起こして発生させて、
The bigger things greater mass and momentum cause a stronger impact,
そして lead to 結びつく Severe damage, 大きなダメージを to the smaller thing, 小さな物体に与えてしまう。
Leading to severe damage to the smaller thing.
まあ、このことは、
This is because of Newton's law of motion.
ニュートンの law of motion。ニュートンの運動の法則による。エコノミスト誌によると、
According to the Economist, this law is causing deadly accidents on American roads.
エコノミスト誌によると、this law。これは、先ほど出てきたニュートンの運動の法則ですね。運動の法則が、
This law is causing deadly accidents.
Is causing deadly accidents.致命的な事故を引き起こしている。アメリカの道路で。
This law is causing deadly accidents on American roads.
例えば、小さな車が大きなトラックや SUV と衝突すると、
When a small car crashes with a big truck or SUV, the driver of the small car is about three times more likely to die.
小型車が大きなトラックなどに衝突すると、小型車の運転手が死亡する確率が3倍もある。Three times more likely to die.そして今日の記事はこんな問いかけをしています。
Is having bigger engines and more space in these big cars worth the loss of lives?
大きなエンジンや more space in these big cars、 広い車内空間、人の命、 loss of lives、 人の命を失う代償に見合うものなのか。エンジンの大きさと小さな車を運転する人の命を比べていますね。そしてこれは何もアメリカだけではなく、
Almost every country has this David versus Goliath problem on the roads.
ほとんどすべての国でこのデイビッド対ゴリアテ的な問題が道路上で起こっています。
Almost every country has this David versus Goliath problem on the roads. But in America, it's the worst.
まあ、そんな中でアメリカが the worst、 最悪な状況のようです。まあ昔からアメリカ人は車も含めて大きなものが好きでしたからね。
Americans like to drive big cars and trucks, but these huge vehicles cause about half of all deaths on highways each year.
アメリカ人は車体の大きな車やトラックを運転するのを好みます。
Americans like to drive big cars and trucks.
がしかし、そうした巨大な車は、
But these huge vehicles cause about half of all deaths on highways each year.
この大きな車が引き起こす死亡事故全体の半分なんですね。
Cause about half of all deaths on highways each year.
大型車を運転している人たち、大型車のサポーターの人たちは、
People who support big vehicles say these cars save lives because they protect their drivers during crashes.
そっち？People who support big vehicles. 大型車を支持する人たちはこう言ってるんだね。僕たちの車が save lives. 命を救ってくれる。守ってくれる。
These cars save lives.
なぜならば
Because they protect their drivers during crashes.
衝突した時、クラッシュの時に盾になってくれるから。
そんな考え方もあるんですね。まあこれに対してエコノミスト氏は
But the economist says that for every life the biggest 1% of SUVs or trucks save in the US, more than 12 lives are lost by people in smaller cars.
エコノミストの調査によると、アメリカでは SUV やトラックが一人のドライバーの命の盾になる。その度に、
For every life, the biggest 1% of SUVs or trucks save in the US, more than 12 lives are lost by people in smaller cars.
アメリカの道路を走っている SUV やトラックの中でも、最も大きな 1% の車両、もうわずかの車両ですね。これら非常に大きな車両が、運転手を守るために設計されている。その一人の命を救う反面、結果的により多くの命が失われてしまっている。
12人って言ってたね。12倍の人たちが命を落としちゃってるってことだよね。
But the economist says that for every life, the biggest 1% of SUVs or trucks save in the US, more than 12 lives are lost by people in smaller cars.
そして悪いことに、こうした大型車の人気は急速に高まっているんですね。
And the number of these big vehicles is growing fast.
まあこれに対して、
In contrast, low-slung cars like station wagons and sedans are disappearing.
ステーションワゴンとかセダンなど、車高の低い車は、are disappearing. 消えつつある。まあセダンの人気がなくなってきているという、そんなお話を以前のトピックで取り上げたことがありましたね。さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。なぜアメリカでは大型車が増えてきているのか、なぜなんでしょう。まあそんなことを考えながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
頑張ってね。
It's David vs. Goliath on America's roads. When something big hits something small, the bigger thing's greater mass and momentum cause a stronger impact, leading to severe damage to the smaller thing. This is because of Newton's law of motion. According to The Economist, this law is causing deadly accidents on American roads. When a small car crashes with a big truck or SUV, the driver of the small car is about 3 times more likely to die. Is having bigger engines and more space in these big cars worth the loss of lives?Almost every country has this David versus Goliath problem on the roads. But in America, it's the worst. Americans like to drive big cars and trucks, but these huge vehicles cause about half of all deaths on highways each year. People who support big vehicles say these cars save lives because they protect their drivers during crashes. But The Economist says that for every life the biggest 1% of SUVs or trucks save in the U.S., More than 12 lives are lost by people in smaller cars. And the number of these big vehicles is growing fast. In contrast, low-slung cars like station wagons and sedans are disappearing. America's love for big cars comes from its culture, not its geography. The U.S. has a car-centered culture, as the Financial Times said a few years ago. About 63% of Americans drive even for trips shorter than a mile compared to just 16% in the U.K.It's no surprise that death rates on U.S. roads are double the average in other rich countries. Are the rules made by the government responsible for the increase in big cars in America? Probably yes. David Zipper, a senior fellow at the MIT Mobility Initiative, wrote for Vox that policies over the past 50 years have helped make big SUVs and trucks more popular. For example, the corporate average fuel economy, CAFE rules, gave more lenient fuel efficiency requirements to heavier vehicles. So, we can't really blame the people who buy these bigger cars for this trend.
はい、1回目の記事本文をお聞きいただきました。アメリカの道路はダビデ対ゴリアテだ。まあ、ダビデとゴリアテについては今日我々学びましたね。さあ、アメリカでなぜ SUV やトラックなどのような大型車が増えてきているのか。まあ、そんなところを後半で見ていきましょう。
America's love for big cars comes from its culture, not its geography.
アメリカが大型車を愛する理由はただ単にそうしたカルチャーから文化に根ざしているから。決して not its geography。地理的な要因ではない。
America's love for big cars comes from its culture, not its geography.
まあ、アメリカでは car-centered、車中心の文化。
The U.S. has a car-centered culture, as the Financial Times said a few years ago.
まあ、確かにアメリカは車中心ですよね。つい最近のトピックの中でもアメリカ人は車の渋滞で数時間車の中にいても苦にならないという箇所がありましたよね。まあ、どこに行くのにもアメリカ人は車を利用する。
About 63% of Americans drive even for trips shorter than a mile compared to just 16% in the UK.
アメリカ人の6割、63% の人たちは仮に短い距離、1マイル未満の距離でも車でそこに行こうとする。この 63% に対してイギリスでは短い距離を車で移動しようとしている人はわずか 16%。 圧倒的にアメリカが多いですね。
About 63% of Americans drive even for trips shorter than a mile compared to just 16% in the UK.
つまりアメリカ人は他の国の人に比べて車に乗っている時間が長いわけです。
まあそうだね、好きなんだもんね。
It's no surprise that death rates on US roads are double the average in other rich countries.
車で道路にいる時間が長いわけですから、 It's no surprise、 驚くことではない。アメリカ人の道路での死亡率が他の裕福な国々の平均の2倍になっている。倍の人たちが交通事故で亡くなっているわけです。アメリカで大型車が増えたのは政府の政策が原因になっているのか。
Are the rules made by the government responsible for the increase in big cars in America?
ガバメントが作ったルールが responsible for 何々に対して責任がある原因となっている。大型車が増えたのは政府のルール、政策が原因なのか。
Are the rules made by the government responsible for the increase in big cars in America?
その答えはどうなの？
Probably yes.
多分 yes? そうなんだ。
Probably yes.David Zipper, a senior fellow at the MIT Mobility Initiative, wrote for Vox that policies over the past 50 years have helped make big SUVs and trucks more popular.
MIT のモビリティイニシアティブのシニアフェローであるデイビッド・ジッパーさんは Vox の記事で、
David Zipper, a senior fellow at the MIT Mobility Initiative, wrote for Vox that
policies over the past 50 years, 過去50年間の政策が have helped一役買っていた。
Policies over the past 50 years have helped make big SUVs and trucks more popular.
過去50年のアメリカ政府の政策が大型 SUV やトラックをよりポピュラー、人気にしてしまった。
David Zipper, a senior fellow at the MIT Mobility Initiative, wrote for Vox that policies over the past 50 years have helped make big SUVs and trucks more popular.
例えば、
For example, the corporate average fuel economy.
これは企業平均燃費規制というものです。
その企業平均燃費規制だけ、それって何なの？
この規制はもともと石油消費を削減することを目的とした政策なんです。もうずいぶん前ですね。1975年に導入されています。各自動車メーカーに対して販売する車の平均燃費基準を設定しています。この基準を満たさない場合はメーカーに罰金が課せられる。ただこの規制には特徴が一つあります。重い車両、そうですね、この SUV やトラック、こうした車両には燃費基準が緩和されていたんです。重量が重い車両ほど燃費基準が低く設定されている。そうなれば自動車メーカーは重い車を生産した方がいいだろうとインセンティブが高まります。一方で運転する側、消費者側はアメリカの広い道路、それから何といっても大きい方が安心安全だと考えるわけですから、当然 SUV やトラックが人気になるわけです。
なんだかなーって感じだよね。
So, we can't really blame the people who buy these bigger cars for this trend.
なので、このトレンドに乗って大型車を 購入する人々を責めることはできないかもしれません。
We can't really blame the people.
So, we can't really blame the people who buy these bigger cars for this trend.
まあ、SUV などデザインで購入されている方が多いのかと思っていましたが、それだけではないんですね。皆さんはこのトレンドをどのように受け止められますでしょうか。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
It's David versus Goliath on America's roads. When something big hits something small, the bigger thing's greater mass and momentum cause a stronger impact, leading to severe damage to the smaller thing. This is because of Newton's law of motion. According to The Economist, this law is causing deadly accidents on American roads. When a small car crashes with a big truck or SUV, the driver of the small car is about 3 times more likely to die. Is having bigger engines and more space in these big cars worth the loss of lives? Almost every country has this David versus Goliath problem on the roads. But in America, it's the worst. Americans like to drive big cars and trucks, but these huge vehicles cause about half of all deaths on highways each year. People who support big vehicles say these cars save lives because they protect their drivers during crashes. But The Economist says that for every life the biggest 1% of SUVs or trucks save in the U.S., more than 12 lives are lost by people in smaller cars. And the number of these big vehicles is growing fast. In contrast, low-slung cars like station wagons and sedans are disappearing. America's love for big cars comes from its culture, not its geography. The U.S. has a car-centered culture, as the Financial Times said a few years ago. About 63% of Americans drive even for trips shorter than a mile, compared to just 16% in the U.K. It's no surprise that death rates on U.S. roads are double the average in other rich countries. Are the rules made by the government responsible for the increase in big cars in America? Probably yes. David Zipper, a senior fellow at the MIT Mobility Initiative, wrote for Vox that policies over the past 50 years have helped make big SUVs and trucks more popular. For example, the corporate average fuel economy, CAFE rules, gave more lenient fuel efficiency requirements to heavier vehicles. So, we can't really blame the people who buy these bigger cars for this trend.
まあ、よく聞く IQ、知能指数ですね。そしてもう一つ、心の知能指数と言われる EQ。 最近 IQ に対してこの EQ の重要性が注目されているようです。まあ、一般に IQ は高いほど論理的思考に優れ、問題やトラブルの解決の能力を持っている。その一方で EQ は高いほど他者への共感力、それからコミュニケーション能力に富んでいる、そう言われていますね。俗に地頭が良くて社会的に出世したり成功したりする人は IQ が高いためと思われています。でも決してそういうことはないようです。60年代にアメリカで始まった追跡調査、幼少期に読み聞かせなど教育プログラムや家庭訪問を受けた子どもたちは、受けない子どもに比べて IQ が急に伸びたものの、彼ら8歳になる頃にはほとんど差がなくなってしまった。ただその子どもたちが40歳になった時、早期の教育プログラムを受けたグループは受けなかったグループよりも社会での業績評価や収入が高かった、そして犯罪率は低い結果になったと言います。つまり幸福な人生の秘訣は IQ ではなく、むしろ EQ にあるらしいということなんです。EQ に由来する感情抑制能力、それから対人関係を築く力、また自発的に行動を起こす、まあそうしたことが社会的な地位を押し上げて、結果的には長寿につながる。 EQ が高ければ長寿につながるということで、私たち改めて EQ の大切さ確認し、そして注目をしていけたらなと思います。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。From dawn to dusk, you pave the way.